和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今日から金曜日までは、以前おはよう北海道で栄養についてお話をしていただきました、札幌保健医療大学栄養学科教授でいらっしゃいます荒川義人先生にご出演をいただきます。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはよう北海道で大変お世話になりました。
とんでもありません。楽しませていただきました。
こちらありがとうございます、こちらも本当に貴重なお話をいただきまして本当に助かりました。で、今先生やっぱりあれでしょ、あの学校大学っていうのは、うん、やっぱりコロナの影響大きいでしょ。
もうあの学生とはですね、まあ、基本的にリモート、それからあのちょっと状況が良くなると対面ということで、まあ、いわゆるハイブリッドで両方使い分けて講義してるんですよね。でどうしてもあの実験とか実習っていうのは対面じゃなきゃできないので、まあ、そういう時は出てくるようにして。ただやっぱりあの学生にとってリモートっていうのは、まあ、いい面もあるんですけど、結構やっぱり孤独感があったりして、
ですよね、
メンタル面がちょっと怪しい学生が増えちゃいましたね、やっぱりね、はあ、そういう面で気をつけなきゃいけないなと思います。
いや不安だと思いますよ、
で特に1年生なんか高校で勉強してきて、うん、いきなりリモートで専門用語がバーって並べられて、
うわ、
それで今度はい試験だよって言われた時に、誰にどう頼って何を聞いたらいいんですかっていうことで、まあ、試験の時には相当相談がありましたね。
うわ、そりゃそうだと思います。ですから例えば去年の4月、はい、1年生で入ってきました、
はい、
ほぼ1年間、はい、リモートですもんね。
そうですね、もう本当に入学式だとかもできなかったりして、
うわ、
だからなんとか今年去年できなかった入学式をやってあげるというようなこともですね、大学では考えたりしてるんですけど。
ですから新1年生は今年2年になって、いや俺私は1年何だったんだってね、こんなはずじゃなかったというふうにきっと思われてると思います。
あと4年生ですね、やっぱり4年生最後の締めくくり の、 あの例えば私のところは看護師とか管理師の養成ですよね、
はい、
したら現場に行って、まあ、現場を知って卒業していく、それでなんぼっていうところがあるんですよ、
はいはい、
それできないで卒業していってしまってるので、これまた現場に行って相当苦労してるだろうなっていうのは想像つきます。
しかも学校としては就職のきちんとね、はい、サポートも本来 しなくちゃいけないわけですから、
それはあの一応就職はできちゃうんですよ、
はいはい、
免許も取れますし、ところが本来外でやる、まあ、病院とか老健施設の現場でやる実習が中で、うん、その模擬的な実習で終わらせて出てっちゃうんですよね、まあ、いくらやっぱり臨場感を持って現場に近いことをやったとしても、はい、やっぱり現場とは違いますの で、
ですよ、ね、
かわいそうだなって思いましたね、
まあ、荒川先生のでも習ってる学生さんたちは幸せだと思います。
そんなことありません、
ね、いろんな意味 で、 で荒川先生は、はい、あの現在も北海道食育コーディネーター会議の座長もやってらっしゃいます、
はい、
お忙しいですね。
そうですね、あのこの北海道で食育を進めるっていう、まあ、計画が動き始めるときにですね、うん、北海道でプロジェクトを作って、
はい、
北海道で食育ってどういうふうに進めていったらいいかということで、そこ の、 あのプロジェクトのリーダーを務め、で実際に動き始めてから、
はい、
今度はその座長でずっと動いてもう十数年になるんですね。
ですからいろんなところからいろんなお話をきっといただくんだと思います、
はい、
でも全部やっぱりそれをこうこなしていくったら大変なやっぱり作業になりますもんね。
そうですね、あの本当にやりたいことの本当に本当少ししかできてないなというふうに思いますね、やっぱり、はい、まだまだですね。
それある程度、まあ、やむを得ない部分もあるかと思いますけれども、せっかくあの栄養学科の、まあ、教授荒川先生をお招きしたもんですから、ちょっと野菜についてですね、
はいはい、
お話を伺わさせていただきたいと思いますけれども、はいはい、どうなんでしょうか、この時期はやっぱり夏野菜っていうのは、うん、
はい、
美味しい季節ですよね。
美味しいですし、やっぱりあのこんだけ紫外線が強くなってきて、
はい、
汗かいて水分が足りなくなって、うん、やっぱりみずみずしいカラフルな野菜を食べるというのはまさに今本当にタイミングなんです。そのタイミングなんですよ、まあ、そういう面からすると分かりやすいのはやっぱりトマトですよね。
トマト
です。本当に語っても語っても語り尽くせないぐらいですね、いろんなもの持ってるんですよね。
どうだ、じゃあトマトについてちょっと、
いやトマトって昔から、はい、トマトが赤くなると一緒が青くなるという話があるようにですね、まあ、それだけ素晴らしいものだということは言われてきたんですけども、それが科学的にですね、こういう成分こういう成分っていうのが分かってきて、まあ今注目されているのはトマトのそのうまみ美味しさの決め手になるガンマアミノラク酸ギャバっていう成分があるんですけども、これがもともとトマトの本当のトマトらしさっていうか、トマトの風味の決め手って言われてた成分なんですが、これが血圧を下げるとかストレスを緩和するとかですね、で今トマトばかりじゃなくて、なんか最近はメロンでもギャバ入りのメロンって売り出してきてですね、
メロン、
いろいろギャバっていうのは本当に他の食品でも注目される成分になってきてるんですよね。
はあはあ、
それからまさに真っ赤な色ですよね、あれはリコピンとかリコペンっていうんですけど、これがもともとは人参のこう橙色はカロテンといってビタミン A に変わるから、カロテンは大事って言われていたんですが、でリコペンは実は体内でビタミン A に変わらないので、これはちょっと、まあ、栄養的には下がるよねって評価されていたのが、実は紫外線の害はリコペンの方がちゃんと防ぐってことが分かってきて、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。それで最近はその真っ赤なトマトとか真っ赤な人参がですね、逆に今度がぜんまた注目されてるんですよね。
いや、今までのなんかこう習った常識を超えてますもんね。
そうですね、今本当科学の進歩で、今までこう常識と思ったことが覆されて、新しいことがどんどんどんどん分かってきてるので、その情報を上手に使っていくってことが大事かなと思うんですけどね。
学生の皆さん、今ここはメモ取るところですよお願いしますねあとは他どうですか、例えば野菜では。
そうですね、まあ、今はだいたいキュウリとかウリ類が結構出てきていて、まあ、ただウリ類の場合にはあまりこれって際立った成分的な特徴っていうのはないんですけれども、ただやっぱり水分補給と、まあ、ミネラルを取るということでは、やっぱりただ単に水を取るだけではなくて、汗かくとやっぱりミネラルも失われるので、そういう部分ではやっぱり水分とミネラルを一緒に取れるという部分でのこの野菜の大切さっていうのは絶対あるわけで、そういう面ではキュウリとかですね、いろんなウリありますよね。もともとスイカなんかもそうですから、あれはもともと野菜でウリ類の仲間ですから、ああいったものはやっぱり今食べ頃というか活用したいところですよね。
何でもそうですよ、やっぱり、ね、ピーマンなんかもそうでしょ。
そうですね、ピーマンなんかもそうです、色ですね、やっぱり、
あともうサヤインゲンとかですね、私もなんかちょっとこうどんなのあるかなと思って考えてみたんですけど、本当に種類豊富ですもんね。
そうですね、本当に今カラフルの野菜がいっぱい出てきて、まさにだから紫外線を自分たちも野菜たちも自分を守ってるんですけど、その自分たちを守っているものを我々はちょっと拝借して、我々の健康を守るのに使わせちょうだいねっていうところで野菜を活用していくっていうことが大事なんですけどね。
番組を聞いての感想はメール元気@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ今日も一日健やかにお過ごしください。